世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
今五つ星ホテルっていう風に、
あ、はい、
おっしゃってましたけど、はい、そのとこに行かれたんですか。
そうなんで行っちゃったんですよ。
行っちゃったんですか。そんなリゾートみたいな感じの場所があるんですか。
自分へのご褒美として。
あ、そうですか。
あのハバナから車で3時間ぐらいですかね、
はい、
のところにバラデロという町がありまして、はい、
そこはどんな場所なんでしょうか。
第一のリゾート都市なんですよ。キューバで
リゾートの場所なんですね。
はい、リゾートの町 で、
はい、
でそこは大西洋に面してて、あのバラデロ半島自体、まあ、ビーチが約25キロっていう長い、
そんなに長いビーチがあるんですね。
ビーチがあって、
はい、
あのすごい細かい白い砂浜だったり、
はい、
海がもうエメラルド色で本当綺麗なんですよ。透明度が高いですね。それで、
はい、
そこはかつて、
はい、
キューバ革命の後、キューバ革命が1959年だったんですけど、その後に別荘、そこでバラデロで別荘を作った人たちがマイアミ、アメリカのフロリダ州のマイアミへ亡命して、
はい、革命によって、
はい
はい、
でそこのにある別荘は今ツーリスト用の宿泊施設として使われて、
はいはいはいはい、
おしゃれなレストランやバーがたくさんあって、
本
当リゾート地ですね。
キューバとは思えないような。
そうですね、そこだと英語、あ、ホテルの人は英語使えるし、
はいはい、なんかオールインクルーシブホテルってやつですかね。
そうなんですね、
はい、
オールインクルーシブホテルとして、
はい、
あのその値段に全部宿代と部屋代と食事代と、
はいはい、
あと施設代、プールとか、
はい、
あとは海のアクティビティ、カヤックとか、
はい、
セーリングとか、
はい、
そういうアクティビティも全部込みで。
バーとかも込みですか。
バーも全部飲み放題食べ放題ですね。だからお酒も、
はい、
もちろん込みなんで、
お
酒好きには、
はい、
いいんじゃないですか。
そうですか。
結構安くつくと思います。てかお得ですね。
そうですよね。三つ星、四つ星、五つ星とかホテルがいろいろあるかと思いますけど。
あ、はい、あります、たくさん、
はい、
私は四つ星のに泊まったんですけど、
はい、
三つ星のホテルと併設、
はい、
併設、
はい、
してるんで両方の施設が使えたんですよ。
あ、そんなとこがあったんですね、
はい、だからプールも2種類、
あ、なるほど、
レストランも8種類とか
ビュッフェ式のレストランも
ビュッフェ式もあったり、ちゃんとした予約式もあるので、
はい、
夜ご飯私はあのはしごしました。
あ、はしごできちゃうぐらいと、
5つぐらいお店を。
あ、そうですか。それでちなみに何クックぐらいで泊まれたりするんですかね。
私は58クック払いました、
はい、っていうともう日本で6000円しないですね、
うん、
それで全部込みのホテルに5つ星の全てを使った体験ができて、
はい、
安いですよね。
安いですね。
なんか通販の CM みたいになってきちゃってますけどまあそのぐらいの値段でもうホテルのリッチな気分が味わえるみたいな、はいはい、
別の旅人で50で5つ星泊まれたことですかね、
はい、あ、そうですか、はい、それはなかなか体験できないですね。
できないですね。私も初めてでした。
しかもキューバに来てから知ったっていうふうにおっしゃってます
ね。そうですね、ハバナの情報ノートに載ってて、
はい、
やっぱ、うん、
この情報ノートっていうのがインターネットほぼ使えない国で旅行者にとっては旅の本当に
重要です、
ね、情報源になってますね、はい、宿に置いてあるんですよね。
はい、
はい、
私が行ったハバナの宿は、はい、日本人や韓国人 の、 あの旅人が集まる、はい、なんかちょっと人気の宿なんで、
はい、
そこに情報ノートがあって、はい、そこから 情報
日本語用と韓国語用で分かれてて、そこにかなりね泊まった人とキューバを旅した人のいろんなおすすめのポイントが書いてあって、あれをカメラに撮って、もうそうじゃないとガイドブックの情報もキューバ多くないですし、
足りないですね。
そうですね、実際にこの街のここが良かったとここが安かったとこれがおすすめっていうのも最近行った人の情報っていうのが一番役に立つじゃないですか、
はい、
ガイドブックのだとやっぱ何年か前だったりもう情報が変わっちゃってたりってこともあるんで、
はい、
キューバだとインターネットがほぼ旅行中は使えないので、
はい、
あの情報ノートの情報にはかなり活かされますね。
はい、貴重ですね。
そうですね、
はい、傘とかもそれを頼りに。
ああ、なるほど。
行ったり、
はい、バラデロというのは相当おすすめなリゾート地ですね。
そうですね。
あ、その後は他のどの町に寄られたりしましたか？
トリニダーという、
トリニダー、あ、これも日本人の旅行者、他の欧米人の旅行者にはもうハバナの次に挙げられる場所みたいですね。
はい、これは、
はい、
ハバナから多分5時間前後でバスで着ける場所だと思うんですけど、はい、トリニダーは古い町並み、
あ、
世界遺産にもなってて、
はい、
まあ昔の18世紀頃のキューバを味わえる丸ごと博物館と言っていいほど石畳など、なんかすごいコロニアルな雰囲気を漂わす、
ハバナとはちょっと違う街、
うん、ですね。
そうですか。キューバ音楽がやっぱりキューバに来てみたら一回聴いてみたいなと思ったりしたんですけど、
はい、
このハバナとかトリニダーとか他の街でもその大体バーとかそういうところに行けば聴けるもんですかね。
そうですね、多分各町にそういう音楽バー、ミュージックバーみたいなのが、カサデムシカとかあると思いますね。
あ、そういう名前で探せば、
はい、
あ、
うん、
なんか生演奏なんですね。
生演奏のとこが多いですね、やっぱりバンドが、うん、来て、
はい、
今いるバラコアは日替わりバンドっていうんですか、毎日違うバンドが、
はい、
演奏してますね。
うん、
生でサルサみんな踊ってます。
あ、そうですか、
はい、
キューバの音楽って全くこのラテンミュージックに関心がないとどんな感じなのかちょっと想像もつかないと思うんですけど、雰囲気的には
やっぱノリがいいです。
ノリがいいですか。
アップテンポで、
はい、
うん、結構激しく踊れる、
うーん、
曲調があります。
隣のジャマイカのレゲエとかとはちょっと違うんですか？
また違いますね。
あ、そうですか。
レゲエじゃなくてやっぱサルサ文化じゃない？
サルサ文化、
うん、あとダンソンって言ってキューバ特有の音楽もありますね、はい、アフロキューバーミュージックとかもありますし。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあそういう古い街並みの街で、世界遺産にもなってる街で音楽もたしなめて、まあ、キューバの雰囲気を味わって、
はい、
だいたいこのバラデロだったり、それでハバナに戻ってだったりで1週間10日ぐらいの旅の人だともう時間が来て戻っちゃうみたいな人が結構多いって聞いたりしたんですけど、
はい、
萌香さんはその後また東の方に旅を続けてきたと。
そうですね、はい、またカミオンに、揺られながら、
ローカルの乗り心地悪いのに揺られて
はい、
はい、
サンチャゴ、サンティアゴデクーバというところに
東の方にある都市ですね。
はい、東の南ですね、はい、サンティアゴは、
うーん、
はい、でサンティアゴは第二の東の都市で、
はい、
ジャマイカがハバナより近い場所に位置します。
飛行機使えばすぐ行けるみたいですね。
はい、で黒人が多い町ですね。
確かになんか、うん、ハバナとかよりは色の黒い人が増えたなみたいな感じが、
うんうんうん、
はい、
坂も多い町です。
あ、坂が確かに多いですね
サンチャーゴで、
はい、
夜、町を散策していたら、ものすごい長蛇の列を見かけて、
はいはい、
何だろうと思ったら、みんなアイスクリーム屋さんの前に並んでるんですよ。
一個の店ですか？
一個の店、
はい、
そしてまたしばらく歩いたら今度なんか広場みたいなところが、アイス屋になってて、でそこもすごい人が並んでるんですよ。
はいはいはい、
でまたしばらく行ったらもう2軒アイス屋があって、
アイス屋のためにそんなにみんな並んでると。
しかももう夜の9時10時とかなんですよ、時間が。でも、もう市民の人はアイス好きなんだか知らないんですけど、アイスが大人気で、
はい、
でみんな待ってるんですよ、アイスを食べるの。
萌香さんも食べました。
食べました並んじゃいました。
ああ、 夜はやっぱり日中かなり暑いですから夜型の行動になる人も多いのか何なのか、そんなにアイスクリームが、そこら辺一帯はかなり人気だったんですね。
すごい人気でしたね。
そうですか。
で実際食べてみましたけど、いろんななんか種類、アイスクリームの種類じゃなくてアイスの数の種類があって、3つ、5つ、7つ、ですごい量をキューバ人は一人当たり食べるんですよ、周りを見てたら、なんか一皿に5個ぐらい入ってるアイスの、
5個っていうとどのぐらいの大きさですね、
なんか、ワンスクープだから5スクープ
なるほど
のアイスがだけを食べると思ったら、その横にまたさらに3スクープぐらい入ったなんかパフェ皿みたいなのが入ってて、それが1人分なんですよ。
ちょっと夜9時10時に食べるデザートにしては多いですね。
いやあれはキューバにしたら普通なんでしょうかね、キューバンスタンダード
として。体が大きい人が確かに多いですね。
はい、多いですね。
でも僕思ったのが、キューバの一般的な食事なんですけど、この食事だけでキューバの人たちはずっと過ごしてるのかと。一年中ほとんど同じような気候で、まあ、日本はかなりあのイタリア料理、フランス料理、中国料理と何でもその外国のものを取り入れた洋食をオリジナルで作ったりとか、特別グルメな国だから僕たちがそう感じるのかもしれないですけど、他の中南米の国と比べても料理のレパートリーがちょっと少ないような。
そうですね、私も街を歩いてると、絶対見るのがピザ、スパゲッティ、サンドイッチ、
ぐらいですかね。
ぐらいですかね
サンドイッチって言っても
パンに、
パンって言っても日本の食パン の, あの角を切った耳がないアイサンドイッチじゃないですよね。
じゃなくて、
まあ、コッペパンのようなあのパンに中に切れ込みがあって、
ハムかチーズか、なんかグアバのジャムみたいな挟みとか、
それだけですよね。
それだけですね。具もだから一緒なんですよ、どこの町
どこの町もほぼあれですよね。
ハムかチーズか以上。
そうですよね。ピザもかなり貧弱なレパートリーというか、
ピザもチーズか、ハムか、まれになんか玉ねぎとかしますけど、とかチキンとか、でもケソ、チーズ味とかがもっぱらですかね。
ほとんどレパートリーはなくまあその辺の今挙げた食べ物だと人民ペソでローカルのお金で払えるんですけど、外国人用のクックでレストランに行けば、
もうちょっとバラエティは増えますね。
でもあれは高くなっちゃいますよね。
そうですね。
10クック15クックとかだと1食で1000円2000円とかの旅行者はやっぱりね、節約旅行の人は出せませんから、まあなんとか
短期ならまだいいかもしれないですけどね。
3週間前後ってなるとそういうご飯は、あと自炊できる場所も意外に少ないというか。
そうですね、キッチンがついてる傘もそんなにあるわけではないので、でも
中にはその
あります
あの出してくれる、
そうですね、傘でお食事を作って提供してくれるところも、
でもその料金もクックで払えますよね。
そうですね、基本はクックです。
だから本当のローカル料理を、まあ、手頃に 味わいたい場合はレストランじゃなくて傘に泊まって夕食をオーダーするっていうのがいいかもしれないですね。
そうですね、私は本当実際に傘で、あの食べた料理が一番美味しい、キューバン料理食べたなっていう時
間が。なるほど。なんかその傘のお母さんとかもレストランが高いだけだからみたいな
高いし、作り方も知らないしみたいなこと
言って、作り方知らない
っていうか、なんか手間暇かけて作ってないよって、やっぱり家庭のお袋の味はこういう家で。
ローカルの人はあんなクックで払うような外人のレストランほぼ行かないでしょうからね。
行けないと思います。
なるほど。その社会主義 あのシステムについてもちょっとリスナーに紹介していきたいんですけど、国の成り立ちがそういう部分っていうのは分かったんですけど、例えばそのどんなシステムなんですかね、固定給料のシステムとかが取り入れられてるみたいな感じなんですか。
ハバナでキューバ人のある男の子と、まあ、知り合ったんですけど、その子の話だと、やっぱなんか最低賃金、
最低賃金月給ですか、
はい、 もらえる金額があって、
はい、
でそこから国民の人はある一定の
固定賃金、
固定賃金みたいなのもらって、そこで、
は
い、毎月やりくりしてると思うんですけど、私はそのキューバ人の子から聞いた話だと、はい、税金は払わないし、
あ、はいはい、
教育と医療は無料なんですよね。
そうらしいですね、はい、病院がほとんどお金かかんないっていうのはすごい福利厚生ですね。
で彼は、はい、今歯医者になりたくて勉強してるんですけど、
あ、大学で、
はい、歯科医になるために、
はい、
でも歯科医の給料でさえも1ヶ月40クック、はい、だいたい40ドルですよね、
4000円前後、
はい、
それが社会主義のキューバの現状でもそういうことが普通なんですね、
はい、で私がじゃあみんなどうやって暮らしてってるのって
言
った
ら、そうですよね、そう思いましたよ。
彼も、はい、どうなんだろうねって言ってました。
で基本的に僕もちらっと聞いた話だと、おじいさんとかそのおじいさんのおじいさんとかの代から家を国から支給というか買ったというか、
うん、
もうその場合はもう家賃を払わなくてもずっとその家の部屋に住め続けるっていう、まあ、そういうのは日本とは全然違いますよね。
そうですね。
で税金とかも全然かかんないっていうと、まあ、僕たちが普通に考える消費の金額っていうのがもう明らかに違うんじゃないですかね。
そうですね、
配給制っていうふうに考えると、うん、なんかあの食べ物もその商店とかにいつも買いに行くんじゃなくて、固定のものが毎月もらえる場合があるみたいなのも、
うん、
なんか聞いたりしましたけど、
はい、そうですね、で
基本的にかかるお金がその月40ドル前後だとしても、あ、基本的に40ドル前後しかもらえないとしても、どうにか
やりくりしてるみたいですね。
そうですよね。
どうやって生活してるんだろうって私も不思議に思うんですけど、でもみんな普通に暮らしてるんですよ。
そうですよね、見る限り、
うん、ちゃんとおしゃれしてるし、女の子たちも、物は洋服とかも、ちゃんとファッションもこだわってる人もいるし、髪染めたりマニキュアしたり、タトゥーしてる人もいたり。
そうですね、タトゥーの人たちはかなり多いですね、若者とか。
なんか本当私は
暮らしぶりを見る限りは特別、なんかアフリカの本当に、
そうそう、貧困とか、
はい、そうですよね、そういう雰囲気は見受けられないですね。もしかしたら物々交換のシステムだったり、僕たちが普通に暮らしている資本主義経済の中にあるようなお金で全て解決するみたいな物差しじゃない回り方があるのかもしれないですね。
そのキューバ人の友達が、チラッとこぼしたのが、まあ、ちょっとあれなんですけど、こういう話も、結局やっぱりこの国でも、その、まあ、ブラックマーケットじゃないですけど、賄賂とかのやり取りはあるって言ってましたね。
あ、そうですか。
いろいろ、
ブラックマーケットっていうとどんな感じのものが広がってるんですかね。
一つの例として彼が言ってたのは、はい、例えば傘、宿をやってる人
が、はいはいはい、
なんか一部屋について貸し出す一部屋についてやっぱり政府
に
毎月払わなきゃいけないんですよ、
ね、資格を取ってやってますからね。
そう、認定された宿は、はい、でその一部屋に対する毎月払わなきゃいけない額が結構高いらしいんですよ。
あ、はいはいはい、
で例えばあの宿ってやっぱりシーズンごとに、
そうですね、
あるじゃないですか、
はい、波がありますね。
波があるので、
はい、
全然お客さんが入らない時とかは払えなくなっちゃう時もあるので、そういう時は、あの検査、
はい、査定ですかね、
査定しに来る人、
はい、
政府の人に対してちょっとこうお金をね、
あ、
賄賂をあげて、
はい、
これで許してねっていうか、ちゃんと払ったよってことにしておいてみたいな、なんかいろいろ
そういう、まあ、そういううまく逃げ道があるというか、
はやっぱあるそうですね。
なるほど、
うん、
まあ、基本的にはでもその社会主義の名のもとにうまく過ごしてるんでしょうね。まあ、そういうふうには表面上旅行でね、
もう
ね、1ヶ月足らずでしか来てないとやっぱり分かんないんですけど、
彼も言ってましたね、はい、やっぱり旅行で来るだけで全然キューバのことを知ることはできないって、本当のっていうか裏のキューバっていうのは、彼はキューバで生まれ育ってるから、いろんなこと見て経験してるけど、
しかもそういう外国人と交流を持ったりするような 子だと自分の国で普通だと思ってたのが、自分の国は世界でマイノリティなんじゃないか、少数派じゃないかっていうことを知って、それで待てよ、うちの国ってちょっと変わってんじゃないのかっていうふうに見出してきて、そこから外国と比べることによって自分の国の形が、その子自身も改めてびっくりしちゃうようなことだったりもあるかもしれないですね。
やっぱり交流ですよね、文化交流っていうか、エクスチェンジですよね、これも情報とかカルチャー、彼が初めて会ったにもかかわらずいきなり彼が言ってきたのは、キューバについて何知りたいって聞いてきたんですよ。これは何でも教えてあげるよって、
はいはい、
普通になんか自己紹介とかじゃなくて、いきなりもうなんか本題に、
はいはい、入りやすかったと、はい、
本当に本音を語ってくれて、キューバについて、
はい、
それはすごい勉強になりましたね。
あ、そうですか、
一番キューバについてすぐだったので、
確かに本当旅行で見るのと暮らして見るのとで入ってくる情報も違うし、ある種旅行ってうっとりできるじゃないですか。
そうなんですよ、
その全然違う異国に来て、まあ、それなりのギャップを楽しんでというか、でこんなに安くこれが食べれるとか、こんなにお買い得にとか、そういうんじゃなしに現地の人の暮らしぶりだったり、そういうローカルの人との交流が分かると、ある意味楽しいだけじゃ済まないというか、
そうですね、
その浮かれてる場合じゃなくなるっていうか、まあ、そういうモイカさんは裏側を見るのが
好きですね。
あ、そういう、そうですね、ダークツーリズムというか、は
い、いや、リアルツーリズム、
あ、リアルツーリズムって言ったか、
リアルツーリズム、
そうですね、その方が響きはいいですね。あ、
だから、現実でやっぱ
ね、はい、
旅行してる人と住んでる人では全然違うなって、
そうでしょうね、
思いましたね。
でそんなモイカさんが今までこのキューバを3週間かけていろいろ巡ってきて、はい、今いるバラコアについてちょっとお聞きしていきたいんですけど、
はい、
バラコアはどんな感じの街っていうふうに言ったらいいですかね。
バラコアはですね、
はい、
カミオンで
ローカルのバスで、
はい、ローカルのバスでんですけど、
サンティアゴでクーバからグアンタナモという町を経由して、
はい、
まあ、そこから山道をうねうね登ってきた末にある、はい、一番端にある場所ですね。
一番東にある町ですね。
はい、ガイドブックでも全然取り上げ方が少ない場所で、
はい
はいはい、
でもこの町は一番、
はい、
スペイン人がキューバを発見して、
はい、
で植民地にして、
はい、
一番最初の町が作られた場所です。
あ、そうなんですか。
第一の
キューバで、
はい、
あ、この町の特色とするとどんな点があるでしょうか。
ですね、この町で魚を結構食べれました。
あ、そうですか。
はい、傘で、
はい、
魚料、しかもマグロです。
マグロ、
はい、マグロ料理を、
はい、
作っていただいて、お家の方に美味しく食べました、
ね、外で食べるものでもあるかもしれないですけど、やっぱり傘のローカルのお母さんが作ってくれる宿の料理がやっぱ美味しいですね。
一番美味しいです、ここの料理が。
そうですか、
はい、一回外でロブスターを食べたんですけど、
ロブスターもキューバはなんか流し入れてます ね,
ですね、はい、ごくっくぐらいで食べれるんですけど、
トリニダーとかに多いですね。
そうですね、
あの街に、
はい、はい、だけどじゃあちょっと、
もうロブスター元から萌田さん好きだったりするんですか。
あんまり食べてきてないですけど、なんかロブスターの時期が、この人に聞いたら12月とかなんで、今真逆なんですよね、
まあ、ちょっと離れてますからね。だから多分
冷凍だったのかもしれないですけど、はいはい、
なるほど、魚が美味しいのは嬉しいですね。
そうですね、だからそのクックで払えるレストラン行くと、
はい、
シーフードメニューにランゴスター、ロブスターって結構載ってますね、やっぱ外人が好きだって分かってるんで、こっちの人も、多分外国人相手に出してますね。
そうですか、
はい、提供してます、あとバラコアで、
はい、
小さなあのプライアで見えるというビーチがあるんですけど、
はいはい、
そこの先にボカで見えるっていう場所があって、
ボカで見える、
はい、
はい、
でそこに小さな村があって、そこの、なんだろう、そこ、なんて言えばいいんだ、
あそこは日本のガイドブックに載ってない場所なんじゃないですか。
載ってないですね、ロンニープラネット、いいのそれ言って、なんか海外のガイドブックには載ってるらしいんですけど、
そこに行った外人の旅行者は見られると。
そうですね、
はい、
でそこに、白い砂浜のあるすごい小さなビーチがあるんですけど、
はい、
基本あそこのビーチは黒いんですよ、砂が。
あ、砂が、砂浜が。
そうですね、砂浜が。だけど、はい、外国人は白い砂浜が好きっていうイメージがあるらしく、
はい、
キューバ人の人たちにとっては、
はい、
なので外国人用、外国人にはそこの白い砂浜のビーチをおすすめされて、
はい、
そこに行ったり、あとは洞窟がありまして、
はい、
こう登ったり、
うーん、
なんかあるフランスの映画のセットにも使われたって言ってましたね、はいはい、
ジャングルのような場所ですか。
そうですね、本当小さな島の一部を、
うん、
2時間ぐらい歩いた、サンダル B さんで。
それは普通の靴で行った方がいいですね
そうですね、
はい、
いやそこまで歩くとは知らず、
あ、なるほど、
途中で知り合ったおじさんに、
あ、ガイドしてくれて、
があのそこの村の出身の人で、
はい、
なんかガイドしてあげるよっていう流れになって、
はい、
あのついていったんですけど、
はい、食べ物とかそういう村であるんですか。
あそこはなかったですね、
はい、
あのなんかチョコレート、カカオが取れるので、バラコアはカカオとココナッツとバナナが名産地なので、
はいはいはい、
そのチョコレートとココナッツのおやつだったりそういうのは売ってたんですけど、ちゃんとした食べ物はなかったですね。逆にその住んでる人のお家に行って、うん、
はい、
なんかお食事を出してもらうっていうのもありだったら
しい。そういうジャングルだと自然の果物とかあったりするんじゃないですか。
ありました。
あ、じゃあそういうものを代わりに食べれますね
そうですね、
はい、
なんだっけな、マンゴー、野生のマンゴーや、
あー、はいはい、
ヤシの実があるので、ココナッツウォーター、
はいはい、
アグアでココを飲んだり、
はい、
あと他のキューバのフルーツだったり、そういうものは自然の恵みをたくさんいただきました。
あ、そうですか。
散歩中に。
そこはおすすめの場所ですね。
おすすめですね、
はい、
これは、うん、なかなか行けない場所っていうか、うん、穴場っていうか。
いいですね。そこの場所も他の旅行者の人から聞いて、
はい、
おすすめで行った場所だったり、
はい、これは友達に、
やっぱりそういう情報ノートだったり実際に行った人の話っていうのが、
うん、
インターネットを使えないキューバではより生きてくる情報ということで、うん、はい、
最後に行った洞窟は、
はい、
洞窟を少し下ると、水が溜まってる、
水が
なんか自然の洞窟プールじゃないですけど、 あるんですよ。で、真っ暗なんですよ、日が当たらないで、懐中電灯を持って降りて、
はい、
で懐中電灯照らしながら、
はい、
あの泳いだんですけど、
はい、海水が紛れ込んでる
とか。そうですね、あそこは海水と山の水が混じった水って言ってましたね、ガイドのおっちゃんが。そこで泳いで、
ああ、なるほど、
すごい
暑いジャングルの後に汗を流して、
はい、あれは良かったですよ。
そうですか。
暗い中、洞窟の
ガイドブックに載ってない本当におすすめどころっていうのが、そのオベジンと話してみて、あ、そういうとこがあるんだって分かったりとか、実際に行った友達に聞いてみるとかっていうので、まあキューバもハバナで会った他の旅行者とかは1週間とかっていうのが来てみて短いっていう風に思いましただったり、あ、3週間羨ましいですねみたいな感じで、行く前ってだいたい1週間ぐらいあれば十分かなとか、しかもそんな高くつくかもしれない、そのクックの外人用の通貨しか使えないとしたらあんまり旅行できないかなって思うかもしれないですけど、実際は人民ペソのローカルで食べれるお店だったり、
はい、
そういう移動手段もあるっていうのも、はい、来てみるまでははっきり分からなかったですからね。
そうですね、
はい、
私もそのローカルのカミオン、
はい、
バス一つの区間で、
はい、
最大にクック払ってると思うんですけど、
何時間ぐらいで？
それ多分5、6時間じゃないですか。
そうですか。
長い道
の
り。
それ普通のビアスールとかあったらもう2、3000円とか。
普通にしますね。
そうですよね。まあ、本当に、まあ、どういう旅行のスタイルで旅行したいかによると思いますけど、キューバの場合は来てみて分かったことがすごくあって、それでやっぱり長く時間を取っていればいるほどゆっくり国を、ローカルの国を感じながら旅できるということで、1週間ぐらいとかよりは長めに来た方が楽しめるということですね。
そうですね、キューバ移動手段がちょっとやっぱ時間がかかるっていうので、
あとはスペイン語が多少できた方がかなりおすすめですね。
そうですね、
はい、キューバについて今回いろいろお伺いしてきたんですけど、はい、このキューバのこと以外だとモイカさんはあの農業というかファーム体験についてかなり知識をお持ちということで、中でもウーフーと呼ばれる農業体験について長く従事していた。
番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。
いつも番組をお聞きいただきありがとうございます。この度番組以外のお知らせができたのでお伝えしたいと思います。今回私 MC みつるが電子書籍の本を発売することになりました。今までリスナーさんの中からいつもインタビューをしているみつるさんの旅についても聞きたいという声をいくつかもらっていたので、それにお答えする内容としても本に綴ってみました。旅以外のことについてもいろいろ記しているんですが、この本のタイトルが旅立ち、肉立ち、そして友達へというタイトルになっています。この内容なんですが、旅行に出るまでに至った経緯、他には中国とインドに在住していた時の話、このポッドキャストやスマートフォンを駆使した旅の方法、菜食主義者ベジタリアンと断食における効能、ヨガや瞑想へのアプローチ、シェアマインドの大切さ、他には海外の日本人宿情報なんかについても記していて、幅広い内容として記した本になりました。この本の詳細は番組のリンクに貼っておきたいと思いますが、価格は290円で販売しています。旅行以外のことについても記した幅広い内容になっていますが、 MC みつるがどういう経緯で海外に出ていったかということプラス、外に出てから広がった視点、レイヤーの拡張、いろいろな考えの広がり方についてと、これから旅立つ人へのメッセージとして記してみました。もしよければ手に取って読んでいただけると幸いです。それでは番組以外からのお知らせでした。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。